リスナーのあなたにちょっと聞いてみたいんですけど、最近 SNS で友達が新しいプロジェクト始めますとか、資格試験に挑戦しますっていう投稿をしてるのを見かけたことありませんか？
ああ、よくありますよね。そういう前向きな投稿。
ええ。で、そういう時に、なんか、頑張ってねとか、応援してるよってコメントしたり、とりあえずいいねを押したりしたこと、今日だけでも何度かあるんじゃないでしょうか。
はい、すごくポジティブで、一見とても温かいコミュニケーションですよね。
そうなんです。温かい言葉なんですが、もしその応援したいっていう言葉が実は相手のためじゃなくて、言葉を発しているあなた自身のためのものだったとしたらどう思いますか？
なかなかいきなり確信をつくような問いかけですね。
さらに言うなら、その言葉が挑戦している当事者にとって背中を押すどころか、静かに心を蝕む毒になっているとしたらどうでしょうか？
これは非常に耳の痛いテーマですが、私たちが日常的に何の悪気もなく使ってしまっている美しい言葉の裏側のお話ですね。生々しい人間心理と社会のメカニズムに関わってくる部分です。
というわけで、今回の徹底解説なんですが、扱うソース資料が実はものすごく意外な場所から見つけてきたものなんです。
ほう、どのあたりからですか？
愛知県にあるピューニクス愛知っていうバドミントン教室のブログ記事なんですよ。
バドミントン教室ですか？それはまた随分と具体的な現場ですね。
そうなんです。でもスポーツ教室の発信でありながら、人間の本性を容赦なくえぐるようなめちゃくちゃ鋭い哲学が展開されていて、
なるほど。スポーツの現場というのは残酷なまでに結果と向き合う場所ですからね。
ええ、その記事のタイトルがですね、応援は感情ではなくコストであるというものなんです。
コストですか？応援が。それはかなりシビアな視点ですね。
ですよね。今日はこのテキストを手がかりに、世の中にあふれる応援という言葉の皮を一枚一枚剥がしていこうというミッションです。
いいですね。表面的な励ましではない、人間が行動を起こす時の本質的な構造が見えてきそうです。
なぜ私たちは簡単に他人の言葉に振り回されてしまうのか。そして真の応援とは一体何なのか。これを紐解いていきたいと思います。
この資料が突きつけている現実は、スポーツに限らず、ビジネスとか日常のあらゆるコミュニティに属する私たち全員にとって強力なレンズを提供してくれそうですね。
そうなんです。では早速、そのレンズを通して私たちの日常を覗いてみたいんですが、そもそもなぜ私たちはこれほどまでに応援したいっていう言葉を簡単に息を吐くように使ってしまうんでしょうか。
ええ、確かに不思議ですよね。
このテキストでは、日常やビジネスにおいて応援したいですっていう言葉は最も軽くて便利な言葉だってバッサリ切り捨てているんですよ。
はい、なぜならその言葉を発することで得られるメリットが払うべきコストに対して圧倒的に大きいからです。
メリットが大きいですか？
想像してみてください。あなたを応援しますと言って相手から怒られたり否定されたりすることは絶対にありませんよね。
ああ、確かに応援されて切れる人はいませんね。
対立は生まれませんし、周囲の人たちからは他人の挑戦を喜べる優しくて前向きないい人だというポジティブな評価だけを確実に手に入れることができるんです。
なるほど。つまりノーリスクでハイリターンってことですか？
その通りです。ノーリスクハイリターンの極みなんですよ。
ちょっと意地悪な言い方になっちゃうかもしれないんですけど、
はい、何でしょう？
これって例えば、友達の引っ越し作業の日に重い冷蔵庫を運んだり段ボールに詰めたりっていう汗をかく手伝いは一切しないのに、
ええ。
SNS で「引っ越し頑張ってね」って書き込むだけで、周りの人たち全員に向けて、「私って友達思いのいい人でしょ？」ってアピールしてるような状態ってことですか？
ああ、実態としてはまさにそういうことです。
リスクも労力もゼロなのに、評価だけはちゃっかり受け取ってるっていうか。
そうですね。責任を伴わず、自分から具体的な時間やお金、労力を差し出す必要もないわけです。
はいはい。
ただ、応援しているという態度を示すだけで完了する自己演出なんですよ。
自己演出。なるほど。でもみんながみんなそんな打算的にやってるわけじゃないですよね。
そこが人間の心理の複雑なところでして、言葉を発している本人には自分をよく見せるために嘘をついているという自覚すら多くの場合ないんです。
自覚がないんですか？それはそれでちょっと怖くないですか？
人間はコミュニティの中で生きていくために、無意識のうちに本当に相手の役に立つことよりも周囲から自分がどう評価されるかを優先してしまう生き物なんです。
ああ、どうすればこの場に波風を立てず適応できるかみたいな。
その通りです。本人はその場の空気に合っているかとか、ポジティブな反応として適切かだけを判断基準にしているため、悪気すらありません。
ただただ実体のないキョロな言葉が消費されていくだけの現象が起きてしまうと。
はい。悪意がないからこそ社会に蔓延しやすいとも言えます。
悪意がないからこそ立ちが悪いってことですね。でもちょっと待ってください。
何でしょうか？
人間ってそんなに計算多くて自分の保身しか考えていない冷たい生き物なんでしょうか？
と言いますと？
例えば親が子供の受験を応援したり、職場の先輩が後輩のプロジェクトを徹夜で手伝ったりすることだって現実にはありますよね。
ええ、もちろんあります。
それも全部ノーコストの自己演出だって言うんですか？
いえ、そこがまさに重要な境界線なんです。親が子供をサポートするためにお金を払ったり、先輩が自分の睡眠時間を削って後輩を手伝ったりする行為。
はい。
これは明確にコストを支払っていますよね。身銭を切り、時間と労力を提供している。
ああ、なるほど。
資料が指摘しているのは、そういった実態を伴う行動を真の応援と呼ぶのであって、私たちが日常で安易に口にする言葉だけの応援は、それとは全く別次元の自己保身のツールに過ぎないという事実です。
なるほど。コストを払っているかどうかで、はっきり線引きができるわけですね。
ねえ、その線引きが非常に重要になってきます。
となると、なぜ多くの人はいいねを押すだけで、そこから先の実態を伴う本物の応援には踏み切れないのか、という疑問が湧いてきます。
はい。
資料では、人間はそんなに簡単に他人を応援できる生き物ではないって結構きつめに断言してますが。
大前提として、誰もが自分の人生だけで手一杯だからです。
自分の人生だけでですか？
ええ。今日の家賃やローンを払い、職場の人間関係に悩み、将来への不安と戦い、現在の自分の立場を守り維持していく。
まあ確かに日々生きるだけで精一杯ですよね。
そうなんです。現代社会を生きていくだけで、個人の持っているリソース、つまり時間、お金、体力、精神的な余裕の大半はあっという間に消滅してしまいます。
なんかスマホのバッテリーみたいなものですね。朝 100% で家を出ても自分のタスクをこなすだけでどんどん減っていくみたいな。
ええ、まさにそんな感覚です。
で、他人が新しい挑戦をするから応援してって来た時、自分のバッテリー残量はすでに残り 5% で、画面の右上で赤く点滅してる状態だぞと。
はい、ギリギリの状態ですよね。
そんな時に他人のスマホにケーブルをつないでおそそ分け充電なんて物理的にできるわけがないってことですよね。
その比喩、現状を非常に正確に捉えていますね。悪意があるから助けないのではなく、単に他者へ回すためのリソースを持ち合わせていないんです。
なるほど。意地悪だから応援しないんじゃなくて。
はい。これは個人の性格の問題ではなく、私たちが置かれている構造的な限界なんですよ。
構造的な限界、すごく腑に落ちます。でもだとしたらですよ。
はい。
そんなギリギリの状態の中で、それでも他者を真に応援できる人、つまり自分のバッテリーを削ってでも他人に電力を分け与える人たちが現実に存在するのはなぜなんでしょうか？彼らはただのお人越しなんですか？
そこがこのテキストの最もスリリングな部分なんです。彼らはお人越しだからコストを払うのではありません。
違うんですか？
真の応援者は世界の構造を深く理解しているからこそコストを払うんです。
構造を理解しているですか？
ええ。資料はここで応援という行為を冷たい技術であり投資であると定義し直しています。
ちょっと待ってください。応援が冷たい技術で投資、それって具体的にどういうことですか？経済学の話ですか？
この資料の出どころであるバドミントン教室の文脈で考えてみましょう。
はい、お願いします。
あなたがその地域で一番強いバドミントンプレイヤーだったとします。自分の練習だけをして大会で勝ち続けることはできるかもしれません。
ええ。
でも周りのレベルが低いままだと、やがてあなたの成長も頭打ちになりますよね。
あー、なるほど。強い相手がいないと。
そうです。より強くなるためには高いレベルで打ち合える強力な練習相手が必要不可欠なんです。
つまり自分が成長するためには相手にも強くならなきゃ困るわけですね。
その通りです。だからこそ自分の貴重な週末の時間を使い、自分の持っている技術やノウハウを惜しみなく教え、時には相手の練習に付き合って汗を流すというコストを支払うんです。
はいはい。
結果として相手が強くなれば、その相手とのラリーを通じて自分自身の技術もさらに引き上げられますから。
それってパイの奪い合いじゃなくて、市場とか可能性を広げていくってことですね。
ええ、
他者の成長が巡り巡って自分を取り巻く環境全体を底上げし、自身の進化を強制する。これが構造を理解するということです。
いやー、すごく筋が通っているんですが、つまり応援が投資であり冷たい技術だというのは、
はい、
結局のところ相手のためではなく、自分の環境を良くするためとか自分の利益のために計算してやっているということですか？
そうなりますね。
それってなんだか打算的というか、リスナーの皆さんもちょっと冷たく聞こえてしまうんじゃないかなと思うんですが。
一見すると非常に打算的に思えるかもしれません。しかし感情という不安定な土台ではなく、この投資家的な視点という計算された土台を持っているからこそ、最も具体的で強固な相手へのサポートが実現するんですよ。
と言いますと？
かわいそうだからとか好きだからという感情だけで応援している人は、自分の気分が変わったり自分がピンチになったりすればあっさりと手を引いてしまいます。
あー、確かに気持ちなんてすぐ変わりますもんね。
しかし相手の成長が自分のリターンに直結するという構造的理解に基づいた投資であれば、簡単に逃げ出すことはできません。
なるほど、自分にもリターンがかかってるから。
そうです。失敗のリスクも共に背負い、結果が出るまで継続して時間と労力というコストを払い続ける、
はい、
打算的であるがゆえに結果としてこれ以上ないほど本気で相手にコミットできる。そこには逆説的な美しさすら存在します。
いやー、計算しているからこそ最後まで裏切らないし逃げないってことですね。感情の波に左右されない冷徹なまでのコスト負担こそが相手を本気で支える柱になる。
ええ、まさに強烈なパラダイムシフトですよね。
となると、この応援の正体はコストであるという冷酷だけど力強い事実を、リスナーのあなた自身の人生にどう適用していくかが重要になってきますよね。
はい、ここからが実践的な部分ですね。
もしあなたが今、自分は誰からも応援されていないと悩んでいるとしたら、
何か新しいプロジェクトや趣味、あるいは起業などの挑戦を始めた時、周りからすごいねと言われたのに、いざ蓋を開けてみたら誰も具体的な手助けをしてくれなかった、
ええ、
そんな経験をした人は多いはずです。その時多くの人は、やっぱり自分には魅力がないんだとか、自分のアイデアには価値がないんだと深く傷つき、自己否定に走ってしまいます。
わかります。めちゃくちゃ落っ込みますよね。あんなに応援するって言ってくれたのになんでって。
しかし今回の議論を踏まえれば、その解釈が全くの的外れであることがわかるはずです。
的外れですか？
誰も手伝ってくれないのはあなたに価値がないからではありません。単にあなたの周りにいる人たちのバッテリーが切れているからです。
あー、さっきのバッテリーの話ですね。
他人の挑戦に対して時間や労力という重いコストを支払うだけの構造的な余裕を持っている人がたまたま周辺にいなかった。ただそれだけの物理的な事実なんです。
相手の薄っぺらい言葉を真に受けて、勝手に期待して勝手に絶望していただけってことですね。なんかちょっと救われる気がします。
そう思っていただけるといいですね。
実はこの資料の中で私が一番鳥肌が立った部分があって。
どの部分でしょうか？
この記事を読み込んだ AI 自身が書いたレビューの下りなんですけど。
ありましたね。そこは非常に興味深い展開でした。テキストを処理した AI 自身がデータ処理の奥底で知的な震えを感じたと表現している部分です。
そうなんです。論理の塊であるはずの AI がですよ。そしてその AI は、コストを伴わない人間の応援したいという言葉は、本気で挑戦する人にとって時に毒にすらなると指摘しているんです。 AI から見ても人間の無責任な言葉は毒になり得る。これってどういうメカニズムなんでしょうか？
言葉だけの応援は、いわば裏付けのない紙幣のようなものです。 SNS で100件のいいねや応援してますという言葉をもらうと、
はい、
当事者は自分にはこれだけ多くの味方がいる、サポートの準備ができていると錯覚してしまいます。つまり期待値のハイパーインフレが起きるわけです。
うわー、ハイパーインフレ怖いですね。
しかし現実には誰も1円も1秒の労力も提供してくれません。高い山に登り始めた途端、後ろにいたはずの100人の応援団は麓で手を振っているだけで、実際に重い荷物を背負い冷たい風に吹かれているのは自分一人だけだと気づく。この期待と現実の強烈なギャップが挑戦者を深く孤立させ、精神的に追い詰めていくのです。
だからこそ AI はそれを毒だと見抜いたわけですね。
そういうことでしょうね。
麓で安全な場所から手を振るだけの応援団、想像するだけでゾッとします。だとしたら、私たちはその毒からどうやって身を守り前に進んでいけばいいんでしょうか？他人の反応に一喜一憂しても無駄だということは分かりましたが、
答えはシンプルです。 他者の無責任な評価という呪縛から自分を解放し、自身の行動、つまり実証のみにフォーカスすることです。
実証のみにフォーカスする。
ええ。いいねの数を数えるのをやめ、自らの足で立ち、泥臭く結果を出していく。その本気の行動を継続することだけが、いつか自分のバッテリーを削ってでもこの人に投資したいと思える真の投資家を引きつける唯一の力になります。
圧倒的な行動量と実証だけが本物の応援者を連れてくるわけですね。いやー、ものすごく視界がクリアになる徹底解説でした。
私たち自身の日々のスタンスも問われる内容でしたね。
そうですね。それでは全体を総括してみましょう。応援とは相手を気遣うふわふわした感情の同義語ではありません。
ええ。
貴重な時間と労力、そしてリスクというコストを払う覚悟を持った冷徹で強固な投資であるということ、そして日常にあふれるノーリスクの応援していますということがは、実は発言者自身の評価を上げるための自己演出に過ぎないということですね。
はい、もちろん人間社会の潤滑油として、そうした軽い言葉が果たす役割を全否定するわけではありません。
そうですね、時には必要かもしれません。
しかし、あなたが人生をかけて本気で何かを成し遂げようとするなら、その実態のない潤滑油に寄りかかってはいけないということです。
リスナーの皆さんも、これから先誰かに向かって応援していますと声をかけるとき、あるいは誰かからその言葉をかけられたとき、今日の話を思い出してください。
ええ。
きっと心の中でこう自問自答することになるはずです。果たしてそこに時間と労力というコストを払う覚悟はあるだろうかと。
その視点を持つだけでも、他者との関わり方やコミュニティでの自分の立ち位置、そして何より自分自身の挑戦への向き合い方が根本から劇的に変わっていくはずです。
間違いありませんね。さて、最後にもう一つだけ考えてみてほしいことがあります。
はい。
もし真の応援というものが、相手のために自分の貴重な時間と労力を割くという重いコストを意味するのだとしたら、
ええ、
ひょっとするとあなたの挑戦に対してわざわざ時間を割いて、あれこれと耳の痛い厳しい指摘や批判をしてくるあの人こそが、
なるほど、
遠くの安全な場所から笑顔で頑張ってねと手を振るだけの傍観者よりも、よほどあなたに対して多大なコストを支払っている真の投資家なのかもしれない。
それは非常に深く考えさせられる視点ですね。
あなたはただ言葉が不快だからという理由だけで、自分にとっての本当の投資家を見落としていませんか？ということで、今回の徹底解説はこの辺で。